はい、2部ですけれども、明日というか、これがいつ更新されているのかわかりませんが、私、土曜日、8月31日にゆずのライブに行くために仙台に、行ってくるわけなんですが、まあ、これに関してですね、ドタバタありまして だいぶ、まあ、ツイッターでもちらっと書いたんですけれども、まあ、去年か、今年の冬かな。1月2月だった時は忘れましたけれども、まあ、ゆずのライブがあって仙台にね、行ったんですが、まあ、その時に一緒に行ったのが、まあ、僕、ヌタさんとか北松くんとかと仲良くしてる、今仙台に住んでる一人の女、小中の同級生、なんだわけなんですが、まあ、その子が、ゆずっ子というか、ゆずファンなわけなんですよね。で、今回も、そのライブがあるよっていう発表があった時に、まあ、ファンクラブ入ってるので、会員先行予約ができる。3月くらいかな、それこそ。だいぶ早いんですけれども。まあ、あるけど行く？と聞いたわけなんですね、その子に。したら、まあ、ちょっと8月忙しくなりそうだから、今回は遠慮しとくわっていう話をされて、じゃあどうしようかなと。一人で行こうかな。あ、でも一人で行くのもなっていうことで、まあ、誰かしらいるだろうと思って、チケットを2枚。取ってたんですね。で、まあ一人、僕一人で、まあ最悪母親が行きたがってたので、まあ盛岡公園があったら一緒に行こうとは思ってたんですけども、まあ仙台でもね、二人で行けばいいか、最悪ねって思ってたんですけれども、まあ誰かしらいろいろ声かけてみようかなと思ってる中、まあ第一候補だったのが、最初に候補に上がったのが、コスプレキャバクラの姉ちゃん。姉ちゃんって言っても年下でしたけれども、まあたまたまね、職場の上司に連れてかれたところで、話してたら、その子がゆずっ子で、自分でギターもハーモニカもやりますよ、みたいな、子で、その子が何のコスプレしてたのか覚えてませんけれども、があって、なんかこう、話の流れ上、チケットあるから行きますか？みたいな感じで、軽い冗談で言ってて。まあでも連絡先も交換してなかったので、まあそこはないなってところだったんですが、まあで、まあ、しばらく間あるし、まあ、直前になって決めてもいいやくらいの感じだったんですが、5月くらいかな、に、まあ、一緒にバイト、をしてた後輩と言いますか、今もまあ時々来るんですけども、まあ後輩の男の子、このラジオでも何回か喋ってますけどね、いいやつなんですが、そいつにまあ気まぐれね、どうせ興味もないだろうから、行くとは言わないだろうなと思ってたら、ゆずのライブチケットあるんだけど行く？って聞いたら、あ、行きます行きますみたいな 感じで返事をされて、あ、そうそう、じゃあ一緒に行こうかっていうことに話が決まったのが5月6月くらいだったんですよね。いや、じゃあ、同行者決まったし、もうこれで OKOK って思ってたんですけれども、まあその子がですね、今大学4年生なんですが、それから今までの間に就職が決まったと、内定をいただきましたよっていうところで、で今も、内定もらって研修期間といいますか、結構働きに行ってるんですね。結構週に何回も、何日も行ってて、でまあ仕事あるんですけど、まあでも休み申請しますんで、みたいなことを言ってて、あ、じゃあ、OK、なんて。いつだいぶ忙しそうにしてたんですけど。で、その、ことね、話してたら、その職場のシフトの出方がおかしくて、まあ、日曜から土曜までのね、一週間のシフトが出たりとか、土日の週末の予定が出るのが、水曜日。直前ですよね。3、4日前にシフトが送られてくるんですって、毎週。だから、ちょっとどうなるかわかりませんと。でも、土曜日、土日で泊まりで行こうと思ってたんだけども、まあ、最悪土曜日だけは絶対に休みにしてくれって言ってたんで、ライブ行くのには問題ないですけど、泊まりできるかどうかわかんないですねっていう話をしてた。じゃあでもまあホテルそんな混んでないだろうし、まあ最悪ホテル取れなかったら日帰りでもいいんじゃね？みたいな話をしてたわけです。したらですね、今週の水曜日、もう火曜日か。火曜日にですね、メールが来まして、パッて開いたら、まあそいつからのメールなんですけども、本文が、多分その職場からのメールなんですね。を転送してきてるんですよ。いいのかこれって思いながら、朝寝ぼけ眼で、6時くらいに来たんですけど、寝てる間に。バーって下見てったら、8月31日、9月1日のシフトです、みたいな感じ。で、メールバーって見てたら、8月31日のところに そいつの名前があるのね。親って思ってダーって下行ったら、朝来たらこんなメールが涙涙涙涙、みたいな メールが来てましてですね。まあ、仕事を入れられたと。いうことで、で、その子もね、だいぶキレたらしくて、イラついて、で、なんかこう、抗議はしたらしいんですけれども、どうしてもその日忙しい日だから、結婚式場なんですけども、結婚式が3件入ってるから、もう出てもらわなきゃ困ると、いうことを言われてですね、まあ、ぶっちゃけ内定が決まった職場でね、まだ学生だから、それがどうなのっていうことは思うんですけれども、まあ、ここで無理に休んでね、内定取り消しなんていうことになったら困るし、 人生狂わせちゃったら参ったもんなんで、まあ仕方ないねっていう話をしたわけなんですよ。で、まあその子がだいぶ気を使ってて、チケット代は払いますんで、いや、いいよ、いいよ、いいよ。誰か探すから、チケット代とかいらないからって言ってたら、次の日、まあ僕が働いてる職場に来ましてですね、午前中から。来て、タバコをワンカートン置いていくっていうような気遣いをしたんですけれども、まあそれはいいとして、じゃあ誰と行くかっていう話になりましてね。まあそれこそ北松くんとかヌタさんとか、もうとりあえず知ってるところに、全部知り合い、友達少ないんで、とりあえず友達と呼べる人間全員にメールを送りまして。8月31日仕事やのゆずのライブ行きませんかと。仙台まで行きませんかっていうメールを午前、朝の7時くらいに、送信するっていう仕事をしてたんですが、まあ、北松くんから速攻帰ってきましてね、行きたいけど仕事あるごめんみたいなのが帰ってきてて。で、まあ、最初に OK くれた人と行こうかな、なんてこと思ってたんですよ。したら、まあ、夕方くらいに、あ、なんか行ってもいいよ、みたいな人が出て、あ、ラッキーラッキーと。でもしかもその人が車乗れるので、じゃあ車でちょっと一緒に日帰りで行こうか、みたいな話をしてたんですよね。で、そしたら、その後に、ヌタさんからも返事が来て、どこでやんのみたいな。まあ、来たんですけど、ごめん、決まっちゃったんだっていう話をして、ヌタさんには申し訳なく思いながらもうお断りをしたんですが、で、まあその人と、だいたい何時頃出て、何時ぐらいに帰ってくる感じですかね、みたいな話をしてたんですけれども、まあその人がまたですね、どうしても行けなくなったと。いうことになりまして、またチケットが一枚宙ぶらりんな状況になりまして。で、さっきヌダさん断っちゃったし、どうしようかなって思ってたら、一応ね、その仙台の最初に話した、女の子のところにも、まあ、5月、3月、4月の段階で、8月忙しいから行けないかもしれないから今回はやめとくわっていう返事は受け取ってたけれども、まあ、実際8月に入って、もしかしたらその日たまたま休みだったりするかもなーと思って、メールを一応しといたんですよ。で、まあ、その女友達とは僕のメールは、2日に1回交換するみたいな。相手から来たら2日後に出して、で、向こうも2日後に帰ってくるみたいな感じなので、非常にメールを返してくるのが遅いんですけども、返信来たら、31空いてるよみたいな。あ、行けんのみたいなことになりましてですね。結局その女友達と、またゆずライブに行くことになりまして。ただそれが決まったのが昨日、だったもんですから、木曜日だったもんですから、昨日の夜にですね、まあ、僕が新幹線で行くことになりますので、ゆずのライブ終わった後新幹線で帰って来れないこともないかもしれないが、まあ、そこは、とりあえずゆったりして、その女友達と飯でも食って一泊しようっていうところがあったので、次の日休みを僕も取ってたのでね、急遽ホテルを取りまして、急いでたせいで危うく禁煙ルームを取りそうになってびっくりしたんですけれども、ちゃんと取って、で今日、小雨降る中、駅まで行って新幹線のチケットを取ってくるっていうね、まあ、ドタバタな旅プランを立ててきたわけなんですが、ようやく、落ち着きまして、無事にゆずの仙台のライブ行けることになりそうだな、ということになったんですが、まあその、前回のゆずのライブの時も一泊して行くっていうなった時に、まあ先延ばしにしてホテルが取れないみたいな。本当にギリギリになって、ああ、唯一一室ありましたみたいなところに高い料金払ってね、泊まったりもしたんですけれども、で、今回は直前だったわけじゃないですか。僕思ったんだけど、事前に計画を立てて旅するっていうのはダメなのかもしれない、僕は。愛知、行った時も、2日前、3日前くらいに3連休があるって分かって、そっから、支給でホテル取って新幹線取ってみたいなことをして。で、今回はもう支給でやったわけじゃないですか。その方がね、僕は決断力がないから、急がなきゃって思われると、やっぱできないんだろうね。まあ今ほら、ちょうど8月30日ですか、金曜日が。31ってなると、まあ、岩手とか東北の方ではもう学校始まってますけれども、関東とかね、南の方では8月31日まで夏休みじゃないですか。夏休み長いことあるんだから、宿題まだやんなくていいや、っていうところまで伸ばしちゃうタイプみたいな僕も。それが結構重要なこと、お金もかかることに関しても使っちゃってるんだな、なっちゃってるんだなっていうことをね、改めて思いました。でも、旅行くなら直前に決めた方がいいのかな。そう考えると僕親友とね、どっかに秋田とか隣の県とかに行くときも、当日の朝に決めたりするんで、事前に決めたりするよりは、当日とか、本当に直前に決める方がね、まあもしかしたらうまいこと、予約とかできるのかなと。まあそれがね、人気とか、 人気の場所であったりとか、すごい、それこそお盆とかとね、帰省ラッシュとかぶりますよみたいな時は直前はダメなんでしょうけれども、多少余裕ある時なら直前に決めた方が、むしろ、テキパキと行動するのかななんてことも思っていましたが、とりあえずね、僕はゆずのライブで仙台、行ってきますけれども、まあ、今回、仙台の、旅プランなんですが、10時半頃、盛岡発の新幹線に乗りまして、まあ、11時半前に着く。ほんとね、早って、小町で行きますと、盛岡の次の駅が仙台なんで、停車駅でね、ほんとすぐ着くんですけれども、着きまして、まあ、そこで友達が合流するかどうかはいいな、かわかんないんですけれども、まあ、とりあえず牛タン食べまして、で、すぐさまゆずのライブ会場に行きまして、前回はですね、ちょっと余裕、まあ、まだ大丈夫だろうと思ってたら、ライブ直前に着くというか、ほぼ始まった時間に着くっていうことがありましたので、今回は余裕を持って行きまして、帰って仙台市内に戻ってきて、ホテルにチェックイン。その後その友達と飲みに行きの、ホテルに帰ってきの、ねえの、おきの、次の日が、12時ちょいの新幹線通りましたんで、あんまダラダラいても仙台つまんねえっていうことが分かってるので、10時までくらいまでにチェックアウトしの、アニメショップを巡りの帰ってくりの。帰ってくりの。わかんないですけども、まあそんな感じの旅よね。まあ、あんまり旅行っていうよりは、ただ本当にゆずのライブを見に行きますよっていう感じでね、行っていきたいと思います。お土産とかも買う気もないですし。まあ、ゆずライブだけ楽しんでこようかなと思います。まあ、次回ね、のラジオで何か面白い話があれば、話せればいいかな、なんてことも思ってますが、仙台楽しんでいきたいと思います。というわけで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。今週、ヌタさんのドミナリアになります。お聞きください。どうぞ。
はい、ヌタです。実は3回目の収録っつうか、テイク3なんですけど、何を喋ったらいいのか、全然わかんない状況で、進めてきてますので、うん。で、まずね、最近つうか来週ね、うちの職場、まあ、病院なんですけど、病院のね、病院祭があって、それの実行委員長なんで、私、今日から 2.5 連休なんですけど、全部仕事場に出るみたいな感じになってるんですけど、まあね、本当は柏木さんにね、ゆずのライブ誘われたんで、行きたかったっちゃ行きたかったんですけど、まあね、もともとは断ろうかな、行きたいけど断らなきゃいけない、まあその前にね、もう店員がオーバーしたから、ヌタさんはダメですよっていう風に柏木さんの方から来たんで、もうね、なんだよと思ったりもしたんですけど、そんなことは思ってないですよ。そういうところでね、で、最近ですよね、ミクシーとか、フェイスブックには上げてるんですけど、BMW に憧れてまして、まあ憧れてるわけじゃないですけど、よくね、夜走ってて、こう蛍光灯みたいに、ヘッドライトが丸く光ってる車とかって、まあ名古屋の方だと結構いるのかもしれないですけどね、名古屋とか東京とか、ね、そっちの都市部には、まあこっちあんまりいなくて、まあそういうね、改造しようと思って、まあ、3ヶ月間かけてですよ。まあ、すぐできるんですよ。やろうと思えば、半日あればできるんですけど、まあ、めんどくさくて、コツコツコツコツやってたらですね、まあ、構想から3ヶ月経ってしまったっていうところで、まあね、イカリングとかって言われてるんですけど、まあ、それをつけたんですよね。で、夜、こう、買い物とかに行くっつって、で、そのイカリングライトを光らせながら走ってたんですよ。で、私住んでる場所が特殊で、病院のその社宅なので敷地内なんですよね。なんで、そのライト光って帰ってきたらですね、職場から家に帰る人にバッツリ見られまして、どこのヤンキー車が入ってきたんだと。まあ、ぶっちゃけヤンキー車にしか見えないですけど、そういう感じで見られまして、お前かみたいな感じで、今日になって言われたんですけども。まあね、TPO を考えようと、時と場合を考えながらやっていかないと、あんまりね、こう、突飛なことをすると、やっぱ怒られる時代じゃないですか、今。ね、小学校でもそうですよ。リレーなり、徒競走でも順位をつけないと。そんなね、競争社会がない、なんでもないっす。なんでもないっす。うん、というわけでね、 まあ、TPO を考えてやっていきたいなっていうふうに思ってます。で、車の話題でね、もう一つ、散々ね、車を変えようかな、変えようかなっては言ってたじゃないですか。で、ハイブリッドとかも考えたんですけど、でもね、皆さんね、こう、世間の情報の中で、まあ、どういう風に捉えるかは別々なんでしょうけども、ハイブリッドがエコなわけじゃないぞ、という風なのを、今ここで俺は話していきたいと思うんです。まあ、飛ばしていいですよ。もうどうでもいいですって人は飛ばしていいんですけど、どういうことかっていう話なんですけど、まあね、今いろいろハイブリッド車って出てるじゃないですか。で、リチウムイオンバッテリーとか、ね、いろんな、まあ、電池を積んで、あとエンジンと一緒に駆動して走るっていう風な話で出てるんですけど、リチウムイオンバッテリー、あれ寿命がだいたいそんな長くないですよね。7年ぐらいなんですよ。で、某ね、大型メーカーですよ。サクチュンが住んでる場所の近くのメーカーですよね。あそこのメーカーがですね、まあ、そのバッテリー自体の、その、保証っていうのを5年なんですよね。はい。で、どういうことかっていうと、まあ、5年過ぎれば、もう、その、バッテリーを変えるのには、まあ、お金が発生すると、まあ、当たり前ですよね。で、それの交換費用、どんくらいなのかっていうとですね、結構で、リチウムイオンバッテリー自体が十何万ぐらいするんですよ。で、それに、工賃が含まれると。ね。で、プラスね、ああいう車ハイブリッドですから、エンジン駆動、ガソリン駆動部と、要は、電池駆動部ですよね。モーター駆動部があるわけですから、つうことはね、エンジンのメンテナンスもお金がかかるっていう話なんですよね。ことはですよ、単純に駆動箇所が2箇所あるわけですから、メンテナンス費で2倍なんですよ。あらって思うでしょ。あらって思います？思わないかな。どうでもいいですよね。で、結構ね、私はエコな車に乗ってますみたいなことを言ってるバカがいますけど、電池を作る時点でどれくらいの石油を使うかっていうのも考えてないしね。で、実際問題メンテナンスにもお金かかるしっていうので、世の中の流れがその低燃費だな、なんちゃらなんちゃらって言ってますけど、本来その燃費等々を考える上でね、こう、ピュアなガソリンエンジンをやっぱ追ってかなきゃダメなんですよ、きっと。ダメなんですよね。要は、確かにお財布には優しいのかもしれないし、ね、自己満足でその、自分はエコカーに乗ってますって言う人もいたりするわけじゃないですか。ね、燃費がいいからエコです。排気量じゃない、排気ガスとかも少なくて済むんです、みたいなこと言ってますけど、いやいや、待てよと。その前に買う車の時点で、製造の段階で、もうあなたの買う車はエコじゃないんですよと。エコっていうか、地球には優しくないんですよっていうので、ちゃんと認識してほしいよね。誰だよお前って。そう言われちゃうじゃん。ちゃうんですけど。つう考えるとね、今ダウンサイジングっつって、昔は結構大型の車っつうのは、大排気量っすよ。要は、かなりパワーを追い求めてて、エンジン自体の大きさを大きくしてたんですけど、今はね、小型化が進んでまして、ちっちゃいエンジンに他の部品をつけて、それで速くするというので、外国の車産業、結構そっち方面に今、傾倒してってるんですけど、日本はね、ハイブリッドって、ハイブリッド技術ばっかりこう、進めようと推し進めてて、なんかこう、なんて言えばいいんですか。本質、車の本質は何だったんだろうと。 移動して荷物が詰めてとかっていうのがあるんですけど、その基盤となる部分でね、あんまりにもこう人の考えっていうのがこうメーカーに踊らされてると思うんですよね。俺らはそのせいでガソリンスタンドが減ってるわけじゃないですかね。で次はなんだ、電気をすぐ充電できるね、電気スタンドみたいなやつ作るみたいなこと言ってますけども、なんかこうしっくりこないんですよね。まあどこの企業の回し者だって言われるかもしれないですけど、私はねそのマツダに乗ってますから、あそこはピュアガソリンっていう形で進めてますし、まあおそらく今後ね多分ハイブリッドっていう形にはしてきちゃうのかもしれないですけど、やっぱりこう家電じゃねえですからね。なんか俺はその大型メーカーのね車親父が買ったんですけど、それ乗った時に冷蔵庫を運転してるみたいだなっていう風に思ったりもしたんですけど、そういうところでね、なんだろう、これから税金も上がってくるわけじゃないですか。で環境とエコと燃費とかっていう風な意味合いでこう言われてはいますけども、騙されちゃいけないですよ皆さん。はい、ピュアなガソリン車を買いましょうよ、うん、ね。というわけでですね、10分長々と喋っちゃいましたけども、まあね、これに批判的な意見がある人どんどん言ってくださいいないか、 IRC のラジオ聞いててそんな風に思ってる人はいないかもしれないですけどもまあね、そんな感じで今日はちょっと厚めに語ったかなっていうところで、お送りしたのはヌタでした。
はい、ヌタさんありがとうございました。ヌタさん、若干切れてらっしゃるのかなっていうところもありましたけれども。まあ、僕は車のことに関しては本当にわからないんで、なんと言いますが、まあ、エコエコ言ってる状態はどうなのかなって、車に限らずね。うん、どうなのかなって思うところは多々ありますけれども。まあ、今からそれを話していってもね、キリがないというか、どうしようもないことなので、言いませんけれどもね、まあ、車に関してもあるんでしょうよ。エコドライブだなんだって今いろいろ聞きますからね。まあ、その辺に関して意見がある方はですね、ぜひともヌタさんにメールというか、まあ、徒歩2分の方にメールいただければヌタさんに回しますので、送ってきてもらえればなと思っております。で、なんですけれども、まあ、今回更新遅れてますね。まあ、ここまで来て言うのもなんですけれども、日曜になってるのかたまた月曜なのかわかりませんが、私もすでに、仙台から帰ってまいりました。ヌタさんが言っておりましたけれども、ヌタさんもお誘いしたんですがね、その前に10オーバーと、10オーバーも何も1枚しかチケット余ってなかったんで、一人決まったら OK だったんですが、ゆずのライブの方に行って、仙台行って一泊して帰ってきた後、ということになります。で、まあ、ゆずのライブ、まあ、今回の仙台旅行に関してはですね、まあ、次回話そうかなと思ってます。次回話すってことにしとけば、まあ、次回の、なんだろうな、時間つぶしというか、話すところを一つ取っておけるんで、まあ、今、話せばね、もう帰ってきたばっかりなので、熱い話をね、聞かせられる。来週になれば忘れてるっていうところも出てくるかとは思うんですが、言うてもさほど面白い話もないっていう。ただの旅行話になってしまうので、まあそこは次回でいいかなということでね、今回は、話さないでおこうかなと。まああと一つ言えることは、疲れてるっていうね、眠い。うん。ここ最近さ、急に寒くなったのにさ、この旅行行ってる2日間、非常に暑かったんだね。とんでもなく暑かったので、バテバテっていう状況なんで、ね、もう今日はこのままね、すっかり、寝てしまおうというところなので、今回はこの辺にしたいかなと思ってます。というわけで、このままエンディングですけれども、次回、の収録更新なんですが、いつもね、僕、勤労休みなんですけれども、今回ゆずのライブに行くために日曜休みもらいましたので、来週金曜が、出勤日になってるんですね。なので、ちょっと休みが7日の土曜日しかないので、どうなるかなっていうところです、うん。金曜日に取れれば一番いいんだけど、やっぱ仕事帰ってきてからで時間があるかっていうのと、土曜日になっちゃうところで親いるんだね。まあその辺をどうにか折り合いつけて、もしくは金土の前に取っちゃうこともあるかもしれませんが、わかりませんけれども適当に取って適当にアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。メールの方をお待ちしております。各コーナー各耳宛て、 各ミニ番組宛て、普通歌などなど、何でも構いません。ヌタさんへの、ヌタさんの意見への、メール、お待ちしております。メールの方、投稿本部もしくは、投稿にふんわっとマーク、yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。というわけで、まあ僕としてはこのユーズライブが終わったことでね、まあ生きる目標が今のところもゼロになりましたので、いつ死んでもいいかなっていうくらいの気持ち、何のために働きに行くんだろうなっていう感じにはなってくりはするんですけれども。まあね、なんとかまたユーズのライブがあることを夢見て、まああるでしょうし、まあいつになるか1年後なのか、半年後なのか、わかりませんけれども、いつか行けることを願って、またこれから頑張っていきたいかなと思ってます。でさ、まあこれ更新日がね、ずれちゃって9月1日2日になったわけなんですけれども、今月ですね、7周年ですか、8年目突入あたりの記念会がやってくるはずなんですけれども、それに関して何かやってほしいこと等ありましたらそちらの方もね、メールで送っていただければなと思います。正直何をやろうかっていうのも全く決まってないし、多分何もやらずに終わる気はしてる。できたとして、ヌタさんが今ね、忙しい感じなんですけれども、まあ、帰ってこれたら二人なり、北松くん集めて三人なり、あたりでやれればな、くらいの、もん、かなっていう気はしてるんですけどもね、何かこんなことやってほしいなんていうことがありましたらですね、ぜひとも、メールを送ってもらえればなと思います。というわけで、今回、この辺にいたしまして、次回になります。なんか頭ボケっとしてるな。というわけで、お送りしたのは柏木夏目でした。